田村正和という俳優は人に食事をする姿さえ見せませんでした。2021年4月3日午後4時20分、東京港区のある病院の一室でした。一人の名優が静かに息を引き取りました。享年77。日本中がその顔を知っていました。古畑任三郎のあの頬に手を当てる仕草、眠り京四郎の冷たい眼差し。けれどその死はすぐには公表されませんでした。亡くなったのは4月3日、訃報が世に出たのは5月18日でした。その間45日。田村正和という人は自らの死さえも45日の間世間から隠し続けたのです。葬儀は身内だけですでに済んでいました。喪主は妻の和江さん、実の弟である田村亮さんでさえ3ヶ月前には兄は元気で散歩をしていると聞かされていたといいます。なぜこの人はこれほどまでに自分を隠したのでしょうか。これは日本で最も知られた顔を持ちながら、その素顔を生涯誰にも見せなかった男の物語です。そしてその男がたった一人にだけ素顔を見せていた静かな食卓の物語でもあります。なぜ田村正和さんは人に食事をする姿さえ見せれたかったのでしょうか。なぜ40年もの間、自分の私生活を一枚のベールで奪い隠したのでしょうか。そしてなぜあれほど愛された俳優が自らの死までも45日間沈黙の中に置いたのでしょうか。今日は田村正和さんの物語をお伝えします。華やかなスターとしてではなく、一人の夫として、父として、そして一人の息子として。その答えを知るためには時を70年以上遡る必要があります。物語は1943年の京都から始まります。1943年8月1日京都で一人の男の子が生まれました。名前は田村正和。後に日本を代表する俳優となるその人です。けれどこの子は生まれた瞬間から一人の子供ではいられませんでした。父の名前を坂東妻三郎と言いました。坂東妻三郎は大正から昭和にかけて日本映画界に君臨した大スターでした。剣劇王、つまり剣を持たせれば右に出る者はいないと歌われた人でした。街を歩けば人が群がりました。撮影所にはその名を慕う若い役者があふれていました。正和少年はそのあまりにも大きな名前の三男として育ったのです。しかし幼い正和少年を待っていたのは栄光ではありませんでした。最初の深い傷でした。1953年、正和少年がまだ9歳の時でした。父、坂東妻三郎が突然この世を去ります。享年51。あまりにも早い旅立ちでした。日本中がその死を悼みました。新聞は大きく書き立てました。まだ9歳だった正和少年は、その光景をじっと見ていたと言われています。父の死が家族だけのものではなかったこと、父の人生が世間のものであったこと、愛する人の死さえ大勢の目にさらされること。後に田村正和さんがあれほど徹底して私生活を隠すようになった、その原点はこの9歳の春にあったのかもしれません。 ある関係者はこう語っています。田村さんはスターであることの光と影を子供のうちに見てしまった人でした。と。父を亡くした後、田村家の三兄弟はそれぞれの道を歩んでいきます。長兄の田村貴弘さん、三男の正和さん、そして末弟の田村亮さん。三人ともが俳優の道へ進みました。田村三兄弟と呼ばれるようになります。父の血は確かに次の世代へと流れていったのです。正和青年が本格的に俳優としてデビューしたのは1961年のことでした。松竹映画永遠の人。監督は木下健介さん。この作品で正和青年は松竹を代表する若手スターへの階段を上り始めます。甘い二枚目でした。けれど、その眼差しの奥にはどこか影がありました。父を早くに失った子供の静かな孤独。それが、後に田村正和という俳優の唯一無二のニヒルな色気になっていきます。ここでもう一人、この物語に欠かせない人物を先にご紹介させてください。後に田村正和さんの妻となる女性です。名前を矢島和江さんと言いました。銀座の高級な紳士服店を営む社長の令嬢でした。東洋英和の短期大学を卒業した後、カナダの大学へ留学した経験も持っていました。育ちの良い、聡明な女性でした。正和さんよりも2つか3つ年上だったと言われています。この時2人はまだお互いのことを知りませんでした。1人は大スターの息子として光の当たる場所へ。もう一人は静かな家庭の中で。二つの人生が交わるのはもう少しだけ先の話です。もし田村正和さんのことを覚えていらっしゃる方は、画面の下にある小さないいねの印をそっと残していただけたら嬉しく思います。それがこの物語をもっと多くの方に届ける力になります。それでは物語を続けましょう。1960年代から70年代にかけて、田村正和さんは映画とテレビの両方でその存在感を増していきます。時代劇では子連れ狼その小さき手に、大河ドラマでは風林火山、そして社会派の作品、日本の黒幕。正統派の美しい二枚目から、どこか陰のある複雑な男まで。田村さんはそのすべてを演じ分けました。そして、1970年9月。田村正和さんは生涯でただ一度の結婚をします。相手は先ほどご紹介した矢島和江さんでした。二人の出会いは共通の友人が開いたパーティーだったと言われています。交際期間は2年ほど。田村さんは和江さんについて後にこう振り返っています。初対面から親切でよく気がつく女性だと思った、と。結婚式は田園調布のカトリックの教会で挙げられました。ここに一つ胸を打つ逸話が残っています。本来なら新郎の父が立ち会うはずのその席。けれど田村さんの父、坂東妻三郎は17年も前に亡くなっていました。その父の代わりとして立ち会い人の席に座ったのは、田村さんを映画界へと導いた監督の木下健介さんでした。亡き父の面影をそこに重ねた人もいたかもしれません。9歳で父を失った青年が自分の家庭を築こうとするその日、父はもういませんでした。 そしてこの結婚式には田村正勝さんという人の生き方がすべて現れていました。派手な式ではありませんでした。挙式は午前11時からわずか1時間ほどで静かに終わりました。新婚旅行にも二人は行きませんでした。特別なことにこだわらない。そういう人だったのです。あるいはこうも言えるかもしれません。自分たちの幸せを人に見せびらかしたくない人だったのだと。結婚してからの田村正勝さんは、その生活を大きく変えていきます。仕事が終わると、まっすぐ家に帰りました。芸能界の華やかな会食を避けるようになりました。オフの日は、ほとんど自宅で過ごしました。家庭を何よりも大切にする人でした。しかし、このあまりにも幸福な家庭を、田村さんはなぜ、あれほどまでに頑なに隠したのでしょうか。この時はまだ誰もその理由の深さを知りませんでした。1980年代に入ります。田村正勝さんはテレビドラマの世界で次々と伝説を作っていきます。冷たい二枚目を演じた眠り狂四郎。異国を舞台にしたニューヨーク恋物語。そして滑稽で温かな父親を演じたパパはニュースキャスター。1987年のこの作品は田村さんの新しい一面を世に示しました。ニヒルな二枚目がこんなにもチャーミングに笑うのかと。田村正勝さんの名前が日本中のお茶の間に深く刻まれていきます。しかし人気が高まれば高まるほど、田村さんはその私生活をより深くベールの奥へとしまい込んでいったのです。ここからは田村正勝さんという人の最も知られざる部分に触れていきます。田村正勝さんには一つ有名なこだわりがありました。それは私生活をとことん秘匿するという美学でした。どれほど徹底していたのか、ある芸能関係者はこう証言しています。田村さんは人前で食事をする姿さえ見せなかったと。撮影の合間も一人静かに。自分がどう見られるか、その一点を田村さんは生涯気にかけ続けました。家族についてもほとんど語りませんでした。妻のこと、子供のこと、住まいのこと、そのすべてが深い霧の中にありました。テレビに映るあの完璧な二枚目、その一枚後ろ側を田村さんは誰にも見せなかったのです。年を取ること、衰えること、病むこと、それらもまた田村さんにとっては見せてはならないものでした。スターはいつまでもスターでなければならない。それがこの人の美学であり、同時に一つの孤独でもありました。秘密は守られました。けれどそれでも時折ベールの隙間から漏れ伝わってくるものがありました。それが病との戦いです。記者はこう書いています。もともと田村家は心臓が弱い家系だったと。思い出してください。父坂東妻三郎も51歳という若さでこの世を去りました。田村正和さん自身も若い頃から心臓が丈夫ではなかったと言われています。狭心症の発作が出ることもあったそうです。そして1990年代の後半、ある報道が業界を駆け巡りました。田村正和さんが極秘の心臓手術を受けたというのです。本人は一切認めませんでした。いつものように沈黙で答えました。けれどその後も田村さんにはたびたび重病説がささやかれるようになります。2013年には 死亡説までもが業界を駆け抜けました。もちろん事実ではありませんでした。田村さんは生きていました。ただ、ただあまりにも姿を見せなかったのです。なぜこの人は病を隠したのでしょうか。なぜ心配する声にも沈黙で答えたのでしょうか。その答えもまた、あの9歳の春につながっているのかもしれません。父の死が世間のものになったこと、愛する人の弱った姿さえ大勢の目にさらされること。田村正和さんはそれを自分の家族には決して味わわせたくなかったのかもしれません。
この物語はまだ半分も語っていません。もし続きが気になる方は、チャンネルに静かに登録していただけたら、次の物語もお届けすることができます。そしてもしよろしければ、あなたは田村正和さんをどの作品で初めて知りましたか？古畑任三郎でしょうか？それともパパはニュースキャスターでしょうか？コメント欄にその思い出を一言だけ残していただけたら、同じ時代を生きた方々の心の交流の場になると思います。さて、ここまで田村正和さんの隠すという生き方をお話ししてきました。けれど、その固く閉ざされた扉の内側には、実はこの人が生涯でただ一度だけ素顔を見せた場所がありました。それが家庭でした。そしてその中心にいたのが妻の和江さんです。田村正和さんは和江さんのことをこう評していました。うちの奥さんは100点満点だ、と。100点満点。あの何事にも厳しく完璧を求めた田村さんがただ一人満点をつけた人。それが和江さんでした。和江さんはただの妻ではありませんでした。田村さんの個人事務所の取締役でもありました。夫の私生活を外の世界から守り抜く、それが和江さんの役割でした。田村さんのあれほど完璧に自分を隠すことができたのは、その隣にすべてを引き受けて盾となる人がいたからです。田村さんは和江さんに仕事の話も何でも打ち明けていたと言われています。あるインタビューで田村さんはこんな冗談交じりの言葉を残しています。本当にうちの奥さんは友達の代わりもしなきゃいけないから大変なんだよ、と。友も遠ざけ、会食も避け、世間から身を隠した男。その閉じた世界の中で、和江さんは妻であり、友であり、そして共犯者でした。田村さんは和江さんの誕生日には、その面齢の数だけのバラの花を送っていたといいます。80歳を迎えれば80本のバラを。ロマンティックなお祝いでした。それは誰にも見せるためのものではありませんでした。ただ、二人のためだけの静かな儀式でした。そして、ここにこの物語の核心があります。人前では決して食事をする姿を見せなかった田村正和さん。その同じ人が家では和江さんの手料理をいつも楽しみにしていたのです。日本中に素直を見せなかった男が、たった一人の前でだけ、普通の一人の夫として、温かい家庭料理を笑顔で口に運んでいた。それが田村正和という人の本当の姿でした。二人の間には一人の娘も生まれました。名前を咲子さんと言います。田村さんはこの一人娘を、それはもう大切に育てました。娘さんが小さい頃には庭でよくかくれんぼをして遊んでやったと言います。近所の人が目にしたこんな逸話も残っています。ある日、田村さんが東京駅で
コート姿でじっと佇んでいました。周りは何かの撮影だろうかとざわつきました。けれどそれはただ娘さんが修学旅行から帰ってくるのを迎えに来ていただけだったのです。スターの顔を脱いだ一人の父親がそこにいました。娘さんはやがて成長し、2001年に結婚します。芸能界とは全く無縁の道を選びました。父がそう望んだのかもしれません。娘さんには二人の男の子が生まれました。田村正和さんはおじいちゃんになったのです。自宅に遊びに来る孫たちの様子を、和江さんが目尻を下げて知人に話したこともあったといいます。世間が全く知らないところで。田村正和さんは静かに温かい家庭の時間を生きていました。それはこの人が命がけで守り抜いたささやかな宝物でした。
2018年、田村正和さんは一つのドラマに出演します。眠り京四郎ザ・ファイナル。2月に放送されたこの単発ドラマが、田村正和さんが表舞台に姿を見せた最後の仕事となりました。タイトルにファイナルとついていたのは、偶然だったのでしょうか。それとも、田村さん自身がどこかで覚悟をしていたのでしょうか。それは誰にもわかりません。この後、田村正和さんは公の場から完全に姿を消します。芸能界からの引退、それを大きく宣言することもありませんでした。ただ静かに、潮が引くように、あの完璧な二枚目は私たちの目の前からいなくなりました。去ってからの3年間、田村さんの日々を知る人はほとんどいませんでした。わかっているのはわずかな断片だけです。夫婦は田村さんの弱い心臓をいたわるように、健康のために二人で定期的にウォーキングをしていたといいます。弟の田村亮さんは後にこう明かしています。兄が亡くなる3ヶ月ほど前、亮さんが耳にしていたのは、兄は元気で散歩をしているという言葉でした。元気で散歩をしている。それが実の弟にまで伝えられていた田村正和さんの最後の姿でした。誰もその心臓が静かに限界へと近づいていることを知りませんでした。2021年2月ごろ、田村さんは重体となり入院したという情報もあります。そして4月3日、午後4時20分、田村正和さんは港区の病院で心不全のため息を引き取りました。享年77。その最後に誰がそばにいたのか、詳しいことは公表されていません。ただ田村さんらしく、静かで人目を避けた旅立ちへあったことは間違いありません。葬儀と告別式は親族だけで執り行われました。喪主を務めたのは妻の和江さんでした。51年間連れ添った夫を、和江さんは最後まで静かに送りました。そしてここに田村正和さんの生き方のすべてが凝縮された事実があります。田村正和さんが亡くなったのは4月3日。しかし、その訃報が世に公表されたのは5月18日。その間、45日。 45日もの間。日本で最も愛された俳優の死は、世間から隠され続けたのです。それは田村さん本人の生前の意思だったのかもしれません。あるいはそれを守り抜いた和江さんの
最後の務めだったのかもしれません。生きている間、素顔を見せなかった人が、死してなお、その最後さえ、そっと覆い隠して行きました。見せたくない。そのたった一つの願いを、この人は生涯をかけて、そして死のその先まで貫いたのです。田村正和さんの生前墓は、ずっと以前に本人が購入していたものでした。実は父の坂東津政三郎も、亡くなる10年も前に自らの墓を用意していたといいます。父から子へ、自分の始末は自分でつけるという静かな覚悟までもが、世代を超えて受け継がれていました。訃報を受けてたくさんの人がその死を悼みました。ネットにはこんな声があふれました。古畑任三郎が大好きでした。唯一無二の雰囲気のある俳優でした。もっとあの姿を見ていたかった。日本中が田村正和さんを惜しみました。けれど、その日本中が惜しんだあの顔は、実はこの人のほんの一部でしかありませんでした。本当の田村正和さんを知っていたのは、あの家庭の食卓にいた一握りの人たちだけだったのです。物語にはまだ続きがありました。音を送った後の和江さん。彼女は田村さんの意思をそのまま継ぎました。こだわりの墓を守り、そして田村という姓を守り抜きました。夫が命がけで隠し続けた家庭を、和江さんは一人になっても静かに守り続けたのです。けれど、2024年10月、和江さんもまたこの世を去りました。夫の田村正和さんが旅立ってからおよそ3年後のことでした。100点満点と呼ばれた妻。50年以上、盾となって夫を守り、その素顔をただ一人知っていた人。その人も夫の後を追うように静かに添きました。一つだけ、二人の写真が残っています。生前私生活を決して明かさなかった田村さん。その珍しい一枚の写真には、妻の和江さんと身を寄せ合い、一つの傘に二人で入って、穏やかに見せむ田村正和さんの素顔が売っていました。素顔を見せない男が、たった一人にだけ見せていたその素顔。それがこの一枚の傘の下にありました。田村正和さんは、おそらくして父を失った痛みから、自分の家族だけは世間の目から守ろうとしました。田村正和さんはスターであることの孤独から、素顔を隠すという生き方を選びました。そして、人には食事をする姿さえ見せなかったその男が、たった一つだけ素顔を見せた食卓を持っていました。その食卓には、いつも和江さんの手料理がありました。日本中に顔を隠した人が、たった一人の前でだけ一番幸せな顔をしていたのです。人が何かを隠すとき、そこには大抵守りたい何かがあります。田村正和さんが生涯をかけて隠したものは、恥ではありませんでした。秘密でもありませんでした。それはただ一つの温かな家庭でした。あなたのそばにも多くを語らず、ただ静かにあなたの日常を守ってくれている人がいるかもしれません。世間には決して見せない。けれど、 その人の前でだけ見せられる素顔が、あなたにもあるのではないでしょうか。もしよろしければ、今夜はそっとその人のことを思い出してみてください。田村正和さん、その姿を懐かしく思い出される方も多いのではないでしょうか。あの時代を一緒に過ごしたご友人と語り合うきっかけに、あるいはあの時代を知らないお子さんやお孫さんに伝えるきっかけに、この物語がなれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの物語があなたの心のどこかに触れることができたなら、いいねとコメントでその思いを残していただけませんでしょうか。あなたが田村正和さんをどの作品で知ったのか、どの場面が心に残っているのか、一言で構いません。そしてこのような昭和を生きた方々の静かな物語をこれからもお届けしてまいります。もしよろしければチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。それではまた次の物語でお会いしましょう。おやすみなさい。